西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は、市民を守る西宮市消防局最前線と題して、ゲストティーチャーに西宮市消防局の皆さんをお迎えしてお届けしております。さあ、2週目の今日は、消防における予防業務の役割と効果的な住宅防火対策をテーマに、西宮市消防局予防課の小谷拓也さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、まずは自己紹介からよろしくお願いいたします。
はい、私は西宮市消防局予防課の小谷と言います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私は平成18年に西宮市消防局に入り、現在16年目となります。
はい、
14年間市内の各消防署で勤務し、昨年から消防局予防課予防係として勤務しています。
はい、
まずはじめに、私が現在携わっている予防業務について簡単にお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
消防といえば警防隊、救急隊、救助隊を思い浮かべて、他の業務についてはなかなかパッと出てこないのではないかと思います。
はい、
その他にも様々な業務があって、私が担当しているのが予防業務というものです。
はい、
予防業務と聞いてどういう仕事をしているかイメージできるでしょうか。
何かを予防するお仕事なんですよね。
はい、そうです。まさにね、その、はい、その通りで、予防業務ってどういうことで、言葉の通りね、
はい、
火災を予防する、
うん、
ということはね、大体想像がつくのかと思います。
火災を予防するんですね。
はい。はい、その通りで、簡単に言うと、日頃から火災を未然に防ぐ、火災が発生した場合の被害を軽減させるための活動を行います。
はい、
ああそうなんやと思われるかもしれませんが、小学校や幼稚園の時に消防隊が来て避難訓練をしたこと、おそらく市民の大半の方が経験あるのではないかと思います。
そうですよね。はい、
まさにこれが予防業務の一つとなります。
なるほど。
この他に、建物に設置している消防設備、例えば自動火災報知設備、
はい、
スプリンクラー設備、
うん、
消火器、誘導灯といった消防設備がですね、消防法令上問題ないのか、あとは建物内の避難経路が十分に確保されているか、
はい、
避難経路に障害となる物品等が置かれていないかなどを確認する立ち入り検査の実施、
うん、
新築の建物や建て替えの建物が消防法令上問題ないかを確認する消防検査、市内の高齢者宅を中心に住宅防火対策を推進する住宅防災診断、ホームページや市政ニュースなどを活用した火災予防に関する広報など、さまざまな業務があります。
ああ、予防業務っていっぱいあるんですね。
はい、そうですね。はい、で災害が発生した場合にね、活躍する警防隊や救急隊、救助隊と違って、
うん、
平常時に活躍するのが予防業務といえます。
なるほどね。これに本当にやっぱりね、ちゃんと力を注いでくださってる方がたくさんいらっしゃらないとあかんということですけれども、その予防業務の魅力というか、やりがいというのはどんなところにあるんですか。
はい、我々消防というのは人命救助を行うことが最大の仕事です。
はい、
人命救助は災害が発生した場合に活躍する警防隊、救急隊、救助隊の活動だけではありません。
うん、
人命救助は火災件数の減少、火災発生時の被害軽減のための活動といった 平常時に行う我々の予防業務から始まり、災害が発生した際には消防隊、救急隊、救助隊がそれぞれの役割を果たし、人命救助を完結させる、
はい、
すなわち予防業務というのは人命救助の最前線として重要な役割を担っていると言えます加えて他の業務と違い、普段から市民の方々と接する機会が多くあります、
はい、
直接市民の方の生の声を聞くことができ、それに応えることができるということは非常にやりがいのあることです。
なるほどね、まあ、その災害を発生させないようにその予防業務に携わりたいって思って消防士になる方がもっともっとたくさん増えるといいですよね。じゃあ、ねまあ、本題に移りましょうというところなんですが、今日は住宅防火対策についてお話しいただけるってことなんですけど、
はい、はい、本日は住宅防火対策についてお話ししたいと思います、
はい、
まず住宅用火災警報器の設置維持管理についてお話しさせていただきます。いつからすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられるようになったかご存知ですか？
これいつ頃からですかね。かなり前からのような気もするし、つい最近のような気もするし、どうなんですか？5年、10年くらい前ですか？
そうですね、大体10年くらい前、
あ、そうなんですか、
となっております、
うん、はい、ね、
平成23年の6月1日からすべての住宅に設置が義務化され、
はい、
今年で11年が経過していることになります、
はい、
市民の方にも住宅用火災警報器がかなり認知されてきたと思います。
そうですね、はい、
火災の際に煙や熱で警報音が鳴り、火災の発生を早期に知らせる非常に心強い味方です、
はい、
総務省消防庁が住宅火災における被害状況を分析したデータでは、住宅用火災警報器が設置されている場合は設置されていない場合に比べ死者数と焼損床面積は半減、損害額は約4割減との結果となっています。
あ、すごい結果が出てるんですね、
はい、
ところ
で西宮市内における住宅用火災警報器の設置率はどれぐらいだと思いますか？
でも全ての住宅に設置が義務化されましたとさっき小谷先生が教えてくださったんで、これ 100% ないとあかんの違うんですかね？
100%、うん、実際はねそんなに高くないんです。
ありゃ、
はい、
はい、
消防局としては、
うん、
設置が義務化されてから住宅防災診断や市政ニュースなど、はい、様々な機会に設置を呼びかけてきたのですが、
うん、
未だに西宮市内の設置率はおおむね 84% 程度。
あららら。
西宮市火災予防条例により設置することとされている、
はい、
台所、寝室、階段の上部のすべてに設置している割合を示す条例適合率で言いますと 49% にとどまっています。
これはちょっと悲しい数字ですね、
はい
はい、
早期の火災発見に非常に効果のある機器となっていますので、
はい、
安全のためにも未だに設置されていない方は1日でも早い設置をお願いします、
はい、
また西宮市の条例適合率 49% というのは兵庫県が 68%、 全国で見ても 67.4% ということで西宮市の適合率がかなり低い結果となっています。
うん、
1箇所だけ設置すればいいのではなく、寝室、台所、階段の上部と設置場所が定められていますので、すべてに設置していただくようお願いします。
このすべてに設置するというところがポイントなんですね。
はい、その通りです、はい、
なるほど。
住宅用火災警報器の種類は大きく分けて、火災の熱で感知する熱感知器と火災の煙で感知する煙感知器があります、
はい、
当然熱と煙を比べると煙感知器の方が早く感知します。寝室と階段の上部には煙感知器を取り付けてください。ただ台所では煙感知器の場合、料理の際の煙によって火災ではないのに感知し音が鳴ったりする可能性がありますので、 煙の影響がない場所に設置される場合には煙感知器を、影響を受ける場合には熱感知器をつけていただけたらいいかなと思います。
なるほど。お台所でよくサンマなんかを焼かれる方は煙感知器だとちょっと誤作動してしまうかもしれませんものね。あ、なるほど。そうか、寝室と階段の上部には煙感知器、はい、そして台所には熱感知器、これをちゃんとつけないとダメっていうのは、はい、覚えておきたいと思います、はい、
そうですね。
ね、でもこの住宅火災警報器、これを設置していたがために無事に済んだとか、よかったっていうエピソードもね、たくさんあるんじゃないかと思うんですが、ちょっと教えていただけますか、いくつか。
はい、では走行事例を、ね、参考に挙げさせていただきます、
はい、
まず一つ目としまして、1階の台所でコンロの火をつけているのを居住者が忘れて出かけてしまい出火に至ったが、
はい、
2階で就寝中の別の居住者が階段の住宅用火災警報器の鳴動に気づき119番通報し避難できたとかですね。
よかったですね、
はい、で続きまして、2つ目の事例を紹介させていただきます、
はい、
飲酒した家人が台所でカセットコンロを使用し鍋に火をかけていることを忘れてしまい入浴していたところ、
はい、
鍋の内容物が加熱され火災に至ったが、隣人が住宅用火災警報器の警報音に気づき通報、現場到着した消防隊がコンロの火を止めたことにより延焼拡大することなく収束したなどがあります、
は
あ、
なるほどね。
このように住宅用火災警報器のおかげで火災を早期発見できたことにより、その後の通報、消火、避難の行動につながり、人命が救われた事例は多くあります。
なるほどね。その家の人が気づかなくても、お隣の人が気づいて通報してくださるみたいなケースもね、あるんですよね。ということは、いかにこの住宅用火災警報器をつけておかなくちゃいけないかという、これがすごいちゃんとした働きをしてくれるんだぞっていうことが、とてもよくわかりました。で、この、でもちゃんと維持管理をしておかないといけないんですよね。ただつけておけばいいではだけではないんですよね。
はい、その通りです。住宅用火災警報器の維持管理についてお話しさせていただきます。
はい、
住宅用火災警報器の寿命はどれくらいかご存知ですか？
いやいや全然わからないです。どれくらいなんですか小谷先生？
はい、住宅用火災警報器は、
はい、
一般的に電池で動いており、
はあ、
電池寿命は約10年となっています。
10年ですか？
はい、
はい、
設置後10年を過ぎている住宅用火災警報器はいつ止まってもおかしくありませんので、
ええ、
新しいものに交換するようにしてください。
はい、
先ほど全ての住宅に設置が義務化されてから11年が経過しているというお話をお伝えしましたが、
はい、
その当時に設置して一度も交換していない場合はもうすでに電池切れしているかもしれませんので、
はい、
早期の交換をお願いします。
そうですね、これ一度チェックしないといけないですね。
そうですね。で、定期的にね、やっぱりチェックしていただく必要があります。
はい、
また、設置している周囲の環境によってはですね、10年も経たずに電池切れや本体の故障、誤作動の原因になる場合もあります。
はい、
いざという時のため日頃から住宅用火災警報器の電池切れの確認と本体のメンテナンスを行ってください。
はい、これは10年経ったら取り替えるっていうことを覚えておきたいと思うんですけど、例えば電池が切れてるか切れてないかとかから本体のメンテナンスとか、どういう方法でやればいいとかっていうのを教えていただけますか？
はい、まず電池切れの確認方法ですが、
はい、
本体から聞き慣れないピッピッという警報音や、
はい、
電池切れですといった音声が流れた場合は電池切れの合図なので新しいものに交換してください。
はい、
ただし全ての機種が警報音や音声で電池切れを知らせてくれるわけではありません。
はい、
また気づかない場合や故障により警報音や音声が流れない場合もありますので注意が必要となります。
それは困りましたね。じゃあこういう時はどうしたらいいんですか？
そのため ご自身で機器本体の点検ボタンを押すか、
はい、
点検紐を引っ張り定期的に電池切れを確認するようにしてください。
そういうボタンとか紐があるんですね、ちゃんと。なるほど、は
い、押したり引いたりしても反応がないときは、はい、電池切れまたは故障していることが考えられますので、すぐに新しいものに交換してください。
はい、
最近では一つの警報器が火災を感知すると住宅内すべての警報器が鳴動する連動式のものなど、さまざまな機能がついた製品が販売されており、より早く火災に気づくことが期待できますので、
ええ、
交換の際はぜひ検討してみてください。
やっぱりこの方が絶対いいですよね。
はい、次に日々のメンテナンスについてですが、
はい、
住宅用火災警報器は中にホコリや水滴が入ると火災を感知しなくなったり、火災ではないのに作動したりすることがあります。
はい、
定期的に布で拭き取るなど掃除をして故障や誤作動を防いでください。またお掃除の方法は機種によって異なりますので、取扱説明書をご確認ください。
はい、
いざという時に音が鳴らないというのでは、設置していないのと同じことになってしまいます。
そうですよね。はい、
実際に西宮市内でも火災の起きたご家庭で、住宅用火災警報器が設置されていたのに、
うん、
電池切れで音が鳴らず、発見が遅れたという事案がありましたので、電池切れの確認、日頃からのメンテナンスをよろしくお願いします。
はい、小谷先生よくわかりました。ちゃんとチェックメンテナンスをしたいなと思うんですが、でその警報器なんですけど、買う際の注意点とかっていうのはあるんでしょうか。
はい、住宅用火災警報器の購入時の注意点をお伝えさせていただきます。
はい、
住宅用火災警報器の設置や交換などで新しく購入する場合は、消防署では販売していませんので、近くの家電量販店やホームセンターでの購入をよろしくお願いします。
そうなんですね。はい、
中には消防職員を名乗り、
うん、
訪問販売をしたりする悪徳業者もいるみたいなので、十分注意してください。
はい、
消防の方では一切そのような販売等はしておりませんので、その点よろしくお願いします。住宅用火災警報器だけではなく、消火器などもそのようなことがあるので、十分注意してください。
はい、ぜひこれは注意したいと思います。ところで小谷先生、昨年令和3年中の西宮市における火災件数っていうのは何件ぐらいだったんですか。
はい、令和3年中の西宮市における火災件数は81件で、
はい、
10年前平成24年の113件と比べ約3割減少しています。
ああ、そうなんですか。
西宮市同様、全国的に見ても火災件数は減少傾向にあります。
はい、
西宮市における出火原因のトップは何だと思いますか。
出火原因、最近禁煙に、ね、励んでらっしゃる方が多いので、寝タバコとかではないのですよね、きっとね。何なんですかね。あ、コンロに何かかけて忘れててって、さっきお話しいただいた件ですか。
そうですね、はい、答えはコンロによる火災です。
やっぱりそうなんや、はい、忘れるんですよねこれね、はい、時々ね、怖いことながら。
ちなみに2位が放火、
はい、
はい、で3位が先ほどおっしゃっていたタバコとなっています。
そうなんですか。
今回この出火原因トップのコンロに着目してみると、
はい、
火災件数が減少傾向にある中、西宮市においてコンロが原因の火災は横ばい傾向にあり、ここ4年連続で出火原因のトップがコンロによるものとなっています。出火事例を見ますと、
はい、
ガスコンロでサラダ油を火にかけ加熱していることを忘れて出火した、
うん、
コンロ周辺に置いてあった袋に火が移って燃え広がったなどが挙げられ、当たり前なことですが、コンロで火をつけているときは絶対に目を離さない、
はい、
日頃からコンロ周囲を整理整頓することが火災予防対策として重要となります。
そうですよね。 ね、うん、
また少量の天ぷら油を使用して調理することで、
はい、
予想以上に加熱され安全装置がついていたとしても安全装置が機能する前に発火点に達して出火に至るといった事例も西宮市で報告されています。
そうなんですか。この安全装置っていうのは過信したらダメっていうことなんですね。じゃあ
はい、その通りです。これはガスコンロに限ったことではなく、
はい、
IH コンロでも同様規定量未満の油を使用し調理をする際に、
はい、
安全センサーが作動する前に出火に至ることがあります。
そうなんですか。
安全装置がついているから安心ということではありませんので、はい、十分注意してください、
はい、
その他の事例では信じられないと思われるかもしれませんが、ガステーブルの上にホットプレートを置き誤って点火させたことなどによって火災が発生したといったケースも増えています。
は
あ、今までコンロを使用していて何かヒヤッとした瞬間はありますか？
はい、実はですね、あの横にあったあの台布巾が結構乾燥してたんですね。それに炎が燃え移ってもうびっくり仰天したことがあって、でこれは怖い、 IH に変えようと思ってオール電化にしたんですが、今のお話伺ったら IH のコンロでも気をつけとかないと発火の可能性はあるということなんですね。
はい、その通りです。
いや気をつけないといけないですね、これは。
はい、
はい、いやこれは本当に怖いなと思うんですけれども、まあ、あのこの話を聞いていただいてぜひ心していただければななんて思いますよね。
はい、お願いします。
なんかあの特別なその撲滅っていうんですかね、その、住宅用の火災警報器設置維持管理の普及、それからコンロ火災撲滅、こういったなんか特別な活動っていうのは今なさってらっしゃるんですか？
はい、我々令和3年度にですね、市内にある大手前大学建築&芸術学部アニメーション専攻ゼミの学生と連携し住宅用火災警報器の設置促進、
はい、
維持管理に関する広報動画を4作品、
うん、
コンロ火災を注意喚起する広報動画を4作品計8作品を制作し西宮市消防局のホームページで公開していますのでぜひご覧ください。
はい、
一つ一つが30秒のアニメーションでコマーシャルのような感じに仕上がっています。
ああ、そうなんですか。これじゃあぜひ拝見したいと思いますが、これどのようにその大学生の方と連携して動画を制作していかれたんですか？
まず、学生のね、あの自由な発想を動画に反映させたいという思いがあったので、最初のオリエンテーションでアニメーションの内容について1から10まで全てを指示することはせずにテーマ、キーワード、画像の3点を学生に提示して制作に当たってもらいました。
はい、
1点目のテーマについては住宅用火災警報器の設置促進、維持管理とコンロ火災の注意喚起という2つのテーマを提示。
はい、
2点目のキーワードについては住宅用火災警報器の方は全ての住宅に設置義務付けであったり、まあ、定期的な点検、
うん、
10年経ったら取り替える、
はい、
などコンロ火災の方は料理中はその場を離れない、
うん、
だからコンロ周囲に可燃物を置かない、
はい、本当怖いですこれは、はい、
台所は整理整頓、
はい、
IH でも火事は起きる、
うん、
少量の油で揚げ物をしないといったキーワードを提示。
はあ、
3点目の画像については学生が火災に関する知識がないということもあって、
ええ、
まあ、実際の住宅用火災警報器の実物の画像であったりコンロ火災の出火時の画像などを提示し、
うん、
よりイメージしやすいようにしております。
そうなんですか。まあ、この動画制作にあたってはねすごいご苦労もあったかと思うんですけれども、なんか大変でした？
そうですね、昨年はあのコロナ禍が全盛期ということでね。
そうでしたね。
あの制作中に大学が休校となることもあって、
うん、
対面で実施したのは最初のオリエンテーションだけでした。
あ、そうだったんですか。うん、
それ以降の作業は全てあのメールでのやり取りであったので非常に苦労しました。
はい、
互いの火災に対するイメージにギャップがあり、うん、伝えたいことがなかなか伝わらないということで、
はい、
学生の方も大変だったのではないかと思います、
うん、
完成に至るまで苦労しましたが最終的に8作品が完成しホッとしています、
はい、
このような制作の過程を踏まえ動画を見ていただくと面白いかと思いますので、
うん、はい、
ぜひあの西宮市消防局のホームページから動画をご覧ください、
はい、
YouTube の大手前大学公式チャンネルにも掲載されています。
そうなんですか。じゃあいろんなところで見られるということですよね。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、では小谷先生お願いします。
はい。すべての住宅に義務付けられている火災が発生した際に煙や熱を感知し警報音等を発する機器の名称は何でしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。さて今日は消防における予防業務の役割と効果的な住宅防火火災というテーマで小谷拓也先生にいろいろと教えていただけたんですが、さあまだまだこれを伝えておきたいみたいなことありますか。最後に、
はい、本日お伝えした住宅防火対策として非常に効果的である住宅用火災警報器、設置していないご家庭については早急に設置してください。設置場所は寝室、台所、階段の上部となっていますので全てに設置するようお願いします。また住宅用火災警報器はつけたら終わりではありませんので日頃から作動確認を行い、故障や電池切れを確認した場合や設置後10年を経過した場合などはすぐに取り替えるようにしてください。あと1点、本日お伝えした西宮市で4年連続出火原因のトップであるコンロによる火災ですが、調理中は絶対に目を離さないようにするということを徹底してください。またその場にいても不注意でコンロ上に他のものを置いたまま火をつけたりする事例もありますので、コンロ周囲を整理整頓し取り扱いには十分注意してください。よろしくお願いします。
はい、いろいろと教えていただき心したいと思います。というわけで市民を守る西宮市消防局最前線、今日のゲストティーチャーは西宮市消防局予防課の小谷拓也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。